天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業、文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語では剣淵町にお邪魔しております。今回私がお邪魔しておりますのは絵本の館です。この施設は絵本の図書館と美術館が一緒になったという親子が触れ合える施設ということなんですけれども、こちらの施設まだ出来上がって10年も経っていないということなんですけれども、もうすでに、町内外をはじめたくさんの方々に楽しんで触れ合っていただいております。この絵本の館について今日はお話をお伺いしてまいります。お話を伺いますのは剣淵町絵本の館、こちらで学芸員そして師匠をされております高橋愛香さんです。高橋さん、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらまだ清掃が行き届いているのもあるんでしょうけど、とってもピカピカとしていて新しくて綺麗ですね。
ありがとうございます。
はい。でこの施設なんですけれども、中に入ってきて、今回私が今おりますのは読書室、はいね、という場所なんですけれども、全体の構造としてこう一つの円を描いたような輪になったような感じで、真ん中にある空間が少し筒抜けになっているような感じになっておりますが、この建物どういった形になっているんでしょうか。
卵型の、上から見ると卵型になっていまして、
はい、
で中は廊下も合わせて一周ぐるりと回れる構造になってます
ね。なんだかそれがですね、次は何が出てくるんだろう、次はどこに行くんだろうといった感じでですね、子供心をくすぐるような、そんなねワクワクさせてくれる施設だなというのを感じましたけれども、今日はこの絵本の館についてたっぷりと教えていただきたいと思います。そしてちょうど、この時期にですね、8月から9月にかけてなんですが、絵本の館で絵本の里大賞というイベントも現在開催中ですので、このイベントについてもいろいろと教えていただきたいと思っています。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて高橋さん、それではまずこの絵本の里剣淵ということで、剣淵町はこの絵本を通してまちづくりをされていらっしゃいますけれども、この絵本の里の剣淵、始まりや歴史についてまずは教えてください。
はい。20数年前に、当時 の, うちの町の青年たちが、はい、今はもうおじさまたちになってますけれども、当時は青年の方々が、
はい、
町おこし、町づくりでですね、はい、絵本の町づくりをしようと、思い立ったのがきっかけで、剣淵絵本の里を作ろう会という町の団体ができまして、で剣淵町もその絵本の里づくりをバックアップして、はい、で絵本の里剣淵というですね、町おこし、はい、始まりまして、で剣淵の絵本の館ができました。
はい、あ、そうなんですね。はい、ということは、もともと町としてではなくて、そういった青年の方々がこう思い立ったというのがきっかけだったそうなんですが、その方たちはどういったことからこう絵本の里にしようと思ったかっていうのはどういったところだったんでしょうかね。
そうです、はい、版画家、士別市にお住まいの版画家の方の、講演や、絵本の、出版社の編集者さんの講演などで、はい、フランスやドイツの風景にここがどこか似ているとか、絵本の持つ自然や生命を大切にする心を持った人たちが暮らす、この町に絵本の美術館などができたらいいんじゃないかっていう話をいただいたのが、
そうなんですね。当時はこの絵本の館という施設は、これはまだできて7、8年ということでしたかね。
はい、 この建物は 7,8 年なんですけれども、はい、前に古い、うん、絵本の館が、はい、平成3年から、はい、平成16年の2月まで、
はい、ありました。当時は別の場所でその絵本の里作りっていうのをまた行っていらして、はい、そしてここができたのは平成16年
の、
はい、あ、はい、何月でしょうかね、
開いたの6月です、
まあ、本当にですね、ただただこう四角い建物に絵本があるという感じではなくて、あるなんて言うんでしょうかね、一つの子どもたちがいろいろな体験をできたりするブースがあったり、砂場といってね、木の砂場、木でできた小さなボールがコロコロと転がっているプールのような場所で子どもたちが遊ぶことができたりということで、まあ、絵本だけではなくその他にもたくさん楽しめる施設があるというのがポイントになってますよね。
はい、
はい、ということで今回ですね、この卵型をした絵本の館に今日お邪魔しているんですけれども、どのような施設があるのかというのをこの後歩きながらご紹介していただきたいと思っていますので、高橋さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは高橋さん、これから、私たちはこの絵本の館を一周ぐるりと、はい、回っていきたいと思いますので、いろいろとご紹介をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私たちは今入り口へと戻ってまいりまして、今日はここを右回りにぐるっと回っていきたいと思います、
はい、
それでは高橋さん、まず、初めにですね、こちらの施設なんですけれども、もうすでに絵本がたくさんずらっと並んでおりますが、ここはどういったスペースになっているんでしょうか。
は
い、
ここは絵本の部屋と言いまして、
はい、
いろいろ区別して並んでいる絵本がたくさん置いてあります。
そうですね、絵本が見やすいように綺麗に並べられています。パッと見て分かるのが日本そして外国というふうに分けられていますね。これはどういったことなんでしょうか。はい、
描いた人、絵を描いた人、本を描いた人、作った人が外国の方は外国の絵本で、はい、日本の方だったら日本の絵本と分けています。
なるほど、作者の順番で並んでいるということなんですね。
はい、
はい、その他、まあ、新しい本ですとか仕掛けの本、その他テーマに沿った歌詞の本なんていうねスペースもありますけれども、はい、まあ、主にこの辺りにはまずは外国そして日本といったふうにですね、それぞれ作者に分けてね、並んでいるということなんですね。この中には大体何冊ぐらいの本があるんでしょう。
そうです、表に出てるのは大体1万8000冊ぐらい。
わー、1万8000冊もあるんですね。本当に豊富な、ね、絵本の数になっています。今日私たちがここ取材をしている間にも、とってもちっちゃいお子さんですね、2歳か3歳ぐらいでしょうか、そのような年代の方から、お母さんと一緒にここに遊びに来てるんですが、小さい頃からこう絵本に楽しく親しむことができる施設なんだなっていうのをね、改めて感じることができますけれども、このようにまずは絵本が並んでいるスペースがあります。そして高橋さん、今度左側、中に入っていくようになっているんですが、こちらもドーム型をした不思議なスペースになっておりますが、こちらに先ほどご紹介した、木でできた砂場があるんですね。
はい、
はい、この中にはちょっとお邪魔しましょうか。失礼いたします。いやー、可愛らしいですね。こう外からの光がですね、こう丸い窓がいくつもあって、そこからね外の光が入るようになっていて、中はね天井のとっても高いドーム状になっています。その中に木でできました砂場ということで、だいたい直径これは3センチぐらいでしょうかね。
そうですね、
はい、ぐらいの丸い形をした、木の砂ということですね。それがたくさん敷き詰められています。中にはこの砂を掘り起こすためのスコップですとか、それからこの砂場に飛び込んでいくための滑り台なんかもあったりなんかして、これはすべて木でできているんですね。
はい、
どうでしょう、これやっぱり人気のスペースじゃないですか。
そうですね、いつも子どもたちがたくさんいますね。
はい、はい、なんだかこう大人が入っても壺押しをしてくれそうで気持ちが良さそうな感じなんですけれども、はい、ね、きっと子どもたちもこの木のね、優しい感じというのは大好きなんじゃないでしょうかね。
そうですね、
ここに来て本を読むこともできるんですか。
そうですね、読んでる方も子どもを見ながら本を読んでる大人の方もいらっしゃいますね。
あ、楽しそうですね。はい、こういう風にですね、ちょっとこう絵本を読むのをやめて遊びに来たりですとか、思い思いに過ごすためのねスペースなんかもあって、とってもね楽しそうですね。さあ、続いて高橋さん、私たちはゴッコハウスというのを 目にしましたけれども、これはどういうスペースになってますでしょうか。
は
い、
これはあの本格的に遊べるままごとスペースです、
はい、ね、これかわいいですね、はい、あの木でですね、だいたい2メートル角の木でこう囲われているんですが、上からは覗くことができるんですが、完全に一つのお部屋のようになっていまして、はい、入り口からこう子どもが、ね、入っていって、中にはミシンですとか、キッチンですとか、それからね、教材なんかも置いてあったりして、子どもたちは、まあ、思い思いにここで遊ぶことができるんですが、なんだか最近面白い変化があったそうなんですが。
そうですね、あの男の子もあの、うん、女の子と一緒にここで遊ぶようにな姿が前より増えまして、
ここは子どもたちにも人気があるスペースなんじゃないでしょうか。そして続いてこちらはどのようなスペースになってますでしょうか。
このお部屋は赤ちゃん用のスペースで、赤ちゃん用の絵本と言われているものと、はい、あと子育て支援コーナーの、子育てに関わるような絵本を置いています。
高橋さん、こうして赤ちゃんの頃から本を読むというのは、まあ、いいことだということなんですけれども、はい、どうなんでしょうかね。こう赤ちゃんの絵の特徴というのは何かあるんでしょうか。
そうですね、はっきりしたあの、色が、色使いっていうのが多くて、うん、あまり淡い色を使っているものが少ないんですけれども、
確かにこうはっきりとした色使いというのは多いですね、はい、これは何か意味があるんでしょうかね。
やはり子どもさんはそのはっきりした色の方が分かりやすいとか、うん、あの理解しやすいというか。
あ、なるほど、はい、0歳の頃からこうして絵本に触れ合うことで、1歳や2歳になってもあの絵本に自然と親しむことができるということなんですかね、はい、
そうですかね。
はい、そしてこの先はですね、どのような絵本が並んでいるんでしょうか。
この先はあの自動車とか虫とか森とか動物とか、子どもがあの興味を持つコーナー、これはずっと変わらないコーナーなんですけども。
なるほど、はい、そしてその奥にですね、紙芝居のコーナーがありますね、はい、これは貸し出ししているんでしょうか。
はい、貸し出し、あの皆さんにもしています、
うん、あ、そうなんですね、こうしてこの紙芝居の中には、まあ、新しいものもあるそうなんですが、まあ、私たちが小さい頃に確か読み聞かせしてくれたんじゃないかなっていうのも入ってるんですかね。
はい、入ってますね。
もう歴史的にもこれはもう有名なというのも、はい、
そうですね、
なるほど、はい、この紙芝居も貸し出しができるということで、そして大型絵本なんていうのもありますが、これはイベントなんかで使うんでしょうかね。
そうですね、あの、うん、私たちが普段お話し会で使う以外にも、はい、外の各種のイベントにも使っています。団体さん、読み聞かせ団体さんなどに貸していまして。
なるほど、大きいとそれなりに迫力がありますから ね楽しいでしょうね。はい、そして続いて入ってきましたのは、こちらはどういったコーナーでしょうか。
ここはあの一般書と絵本以外 の、 あの実用書や文芸書を置いている、小説なども置いているコーナーです、
うん、一般書ということですね、はい、見物には図書館っていうのはあるんでしょうかね。
図書館はないんです、うん、あのここに一緒になっちゃったんですよね。
なるほど、ということはこの絵本の館というのは、まあ、見物書の中では図書館も兼ねているということで、はい、まあ、絵本だけでなくてこうした一般書なんかも充実して揃っていますので、そういった方々にもご利用いただける施設になっているんですね、はいはい、まあ、なんて言うんでしょうかね、本当にどこの部屋もですね、綺麗でこう本当にね、居心地がいいんですよね。こういった場所でこう本を読む時間があるというのは、とても見物の皆さんは贅沢だなというふうにね、思いますけれどもね、羨ましいですよね。それではここの先ですね、まだまだ今半分ぐらいでしょうか、はい、絵本の館のね、読書室ということで、まあ、ゆっくり絵本、その他一般書を読むコーナーもありますね。そしてこの奥には、小さなお部屋があるんでしょうかね。ここはどういったお部屋になってますでしょうか。
ここは体験教室と言いまして、うん、見学やあのいろんな体験をしに来た団体さんたちがここで、はい、あのいろんな体験をしていただくというお部屋ですね。
あ、やはりこう、はい、団体ということは、まあ、小学生ですとか幼稚園とか、はいはい、あ、そういった皆さんはどういったことをここの体験教室で行うことができるんでしょうか、はい、
絵本の読み聞かせの他に、うんうん、あのまあ、紙芝居やパネルシアター、エプロンシアター、うんうん、あとは工作体験、
はいはいはいはい、
などもしています。
なるほど、そして今日もこの体験教室で使われているようなんですが、はい、今日はちなみに、どんなことを行うんでしょうか。
今日はですね、パネルシアターと、うん、はい、あと工作でしたかね、うん、
なるほど、今日はちなみに小学校
です、
ね、はい、の方がね来ているということなんですが、体験教室ということで子どもたちはここで本を読み聞かせてもらったりとか、いろいろ工作をしたりするということなんですが、 今回ですね8月から9月への、末日にかけて行われているイベントが一つありますね。
はい、
はい、これはどういったイベントになってますでしょうか。はい、
見物絵本の里大賞といいまして、うん、
はい、
のこう来館した皆さんに、はい、こう絵本を選んでいただくというイベントなんですけれども。
なるほど。全国で、この1年で、
はい、
新しく、出てきたばかりの絵本がここに集められて、これ今年何点ぐらいありますでしょうか。
はい、今年265点。
これ1年間で出てきた絵本ということで、
はいはい、
要はこの中で、好きな本を決めてくださいっていうような感じなんですかね。
はいはい、そうなんです。
好きな絵本を選んでもらうということなんですね。はいはい、この別会場で全てがですね綺麗に整列されておりますけれども、265点あるということですから大きな部屋なんですけれども、ここではどういった風景が広がるんでしょうか。
そうですね、まあ、ここでも親子で読み聞かせ、うん、絵本を読み聞かせしていて、
うん、
でこの本を読んでほしいっていうのをどんどん読み聞かせしていって、そこから好きな絵本を選んでるお子さんがいたりとか、
う
んうんうん、
はい、
大人の方だけでも、うんうん、お孫さんと一緒に来た大人の方が一緒に投票してくれている姿も
あるんです ね。なるほど。まあ、本当にですねいろいろな絵本がこう1年でこんなに出てくるんだなというのは大変驚きなんですけれども、最近のこの絵本の里大賞でこう上位にランクインしている本というのはどういった本になりますか。
やはりユーモアのある絵本が多いんですけれども、
あこれだけ絵本があればですね、まあ、全部なかなか読み通すというのは難しいかもしれませんが、うん、こう絵の雰囲気でまずはこの絵本ということでね、はい、撮ってみたりですとか、まあ、タイトルでね面白そうだなということで、選んでみたりとか、まあ、いろいろありますね。この中で好きな絵本を選んでいいんだよということですね。
はい、
あなるほど。これがいつまで行われているんでしょうか。
これ9月30日まで行われてます。
はい、9月30日までということですね。
はい、
これは最終的に、審査といいましょうか投票が行われた後は、
はい、
どのような風になっていくんでしょうかね。
はい、10月3日にの月曜日に、
はい、
開票されまして、
うんうん、
投票箱を開けて、
はい、
票を数えまして、
はい、
で一番多かった作品、うんうん、投票多かった作品が絵本の里大賞に選ばれます。
面白いのが見物農産物3年分というのがありますね。はい、これびっくりしましたけれどもね大賞に選ばれるとこういったこともあるわけですね。
はい、そうなんです。
なるほど。その他いろいろな賞があるそうなんですが、その2番目の賞はこれは何という賞ですかね。はい、
ビバカラス賞と言います。
ビバカラスというんですね。
はいはい、
これもね面白いタイトルになっておりますけど、そしてもう一つが、
はい、アルパカ賞という、
アルパカ賞、見物らしい名前がね、はい、たくさんついておりますけれども、はい、こうして選ばれていくということでですね、どういった絵本になるのかは、まあ、10月3日の後でないとわからないということなんですが、はい、最終的にこの投票をしてくださった方に嬉しいプレゼントがあるんですよね。
はい
はい
はい、開票をした時にですね、うん、抽選をしまして50名様に、うん、
はい、
見物絵本の里大賞に選ばれた絵本を、うん、
はい、
プレゼントしております。
嬉しいですね。うん、これは、まあ、自分の選んだ絵本以外のものかもしれませんけれども、投票してくださった方の中から50名様に、
はい、
なんとこの絵本がプレゼントされるということですから、絵本の館らしいね、粋なプレゼントじゃないかなと思うんですけれどもね。はい、大体どのくらいの方々が投票されるんでしょうか。
そうですね、去年は、はい、投票した方は1800人ぐらい、うん、で、
はい、
でも投票総数は14,420票。
すごいですね。まあ、その中から、まあ、50名様ということですので、まあ、なかなか、ね、当たるかどうか分かりませんが、
はい、
それだけここに訪れる方々がいらして、そしてこの絵本の里大賞ということで選んでいくということなんですが、本当に驚きですね。期間中これだけたくさんの方が訪れるということですから、ね、本当に、イベントということでは、まあ、一大イベントになっているじゃないですかね。
はい、
はい、こうした絵本の里大賞も、今年は9月30日までですね、
はい、
はい、行われているということですので、はい、皆さん間に合えばですね、ぜひこちらも投票していただきたいなというふうに思います。そして高橋さん、
はい、
こちらまた別のお部屋に入っていきますけれども、ここはどういった施設になりますでしょうか。
こちらは絵本の、うん、見物絵本原画展といいまして、今回長野秀子さんの原画展を開催している場所です。
すごいですね。これ私ちらっとですね、ちょっと実は先ほど見せていただいたんですけれども、 見たことあります、きっと。
ありますか。
はい、この絵本は見たことあるということなんですが、まあ、長野秀子さんが書かれた一番有名な作品というのがへそ泥棒になるんでしょうかね、はい、この赤鬼をこうで、書かれていますが、これは習字のような、まあ、和紙のような感じですか ね、
そうですね、
和紙に書かれているんですね、はい、筆で。はい、この絵がですね、とっても皆さん一度は出会ったことがあるんじゃないかというね、本当に和風な、日本のねこう、昔話に出てきそうな、そういった絵になっているんですけれども、まあ、実際ですね、この部屋の中央には絵本になった時の本も置かれているんですが、やはり原画というのは力があると言いましょうか、はい、全然違うんですよね、
はい、
印刷されたものとは違って、まあ、その色の独特な、ね、色合いがしっかりはっきり出ていて、本当に、ね、綺麗な仕上がりになっているんですよね。絵本作家の皆さんはこういうふうに絵を描いて、そしてこれに文章が入って一つの絵本を作っていくということなんですね、
はい、
もうどの絵を見てもですね、どれだけ時間をかけて考えて描いたのかとかね、まあ、これだけの色を、ね、思い浮かんで、なかなか、ね、大変だろうなとかね、いろいろ感じたりすることがありますが、原画というのはやはりなんて言うんでしょうかね、心に来るものが、ね、はい、あります、こういった原画展というのがこの絵本の館では、1年を通じて開催されている、はい、ということなんですかね、
はい、
はい、この長野秀子さん以外にも、はい、こう違う方々が次々とこう原画展ということで、はい、ここで開催されるということなんですね、
はい、
これを楽しみに来られる方も多いんじゃないですか。
そうですね、うん、告知を見て来てくださった方も結構いらっしゃいます、
うん、そうなんですね。皆さんぜひですね、こう口ではお伝えできないぐらいですね、原画というのは大きいですしね、まずはね、額に飾られていて本当にね貴重なものだと思うんですけれども、こうして見物で見ることができますので、ぜひねここも見に来ていただきたい一つのポイントになるんじゃないかなと思いますね、はい、今回は長野秀子さんということで、この後も、ね、10月11月と続くんですかね、
はい、
はい、毎月行われておりますので、ぜひ見てみていただきたいと思います。さあ、ここまででね、まあ、ぐるっと一周してきたような感じではあるんですけれども、さあ高橋さん、ここまでで一周ということなんですね、
はい、
ちょうど卵型の部分の頭の部分にね戻ってきました、
はい、
まあ、いろいろな施設があって、まあ、子どもたちはね一日でここでゆっくりと遊べばあっという間にね時間が過ぎてしまうんじゃないかなという思うものばかりでしたが、はい、最後ここにあるのは売店コーナーですね、
はい、
こうして絵本を、読むだけでなくて販売なんかもされているんですね、
はい
はいはい、特にこの絵本の里大賞というのは昨年が第20回目ということで、
はい、
大変歴史のあるね絵本の里大賞のイベントなんですが、その歴代の受賞作品を購入することもできるということですね、
はいはい、
見ることもできるようになっていましたが、買うこともできますので、こうプレゼントにいい絵本をね、はい、選びたいわと思っていらっしゃる方にはいいかもしれませんね、はい、それから見物町で活動をされている皆さんが作った手作りの、ね、絵はがきですとか、それからキーホルダーなんかも販売されているということですね、
はい、
ここは喫茶コーナーでしょうか。
はい、そうなんです、
はい、飲み物なんかもありますかね。はい、こうしてゆっくりとね子供たちと遊んだ後にはお父さんお母さんにも休憩していただいてですね、はい、楽しんでいただきたいと思います。はい、それではですね高橋さん、ここで一周してきまして、いろいろなね見物絵本の館について教えていただきました、
はい、
さあその他ですね、この見物の絵本の館ではですね、毎月発行されている情報誌があるということなんですけれども、はい、これはタイトルは何というものでしょうか。
タイトルは絵本の里から夢発信と言いまして、
はい、実は高橋さんが書いていらしたということでね、はい、驚いたんですけれども、手書きでですね、しかも日曜日月曜日というところからすべてひらがなで書かれています。子どもたちにも読んでいただけるような、この開館日の情報ですとか、それからイベントなんかが、ね、掲載されておりますね。こうした予定のカレンダーですとか、その他9月にこんなことをやってるよですとか、こうしたイベントをやるよっていうのはこの夢発信で毎月お知らせしているということなんですね、はい、これを見て皆さんやはり来られるんじゃないですかね。
はい、そうですね、
はい、こうしてイベントがあるときにはこういった夢発信というものありますので、ぜひこちらねインターネットでも毎月見ることができるようになっておりますので、こういうところから情報を得てですね、ぜひイベントに合わせて遊びに来ていただくのもいいんじゃないかなと思います。 さあここまで、まあ、たくさんの絵本に囲まれているこの絵本の館なんですけれども、いろいろと絵本見てまいりましたが、高橋さんのおすすめの一冊といいましょうか、はい、好きな方っていらっしゃるんですか。
好きな、私子供の頃読んでいた、はい、あの本で、うん、雫の冒険っていう本が好きなんですけれども、
うどういったところが、
水の雫が冒険するってただ冒険する話なんです。
なるほど、はい、雫がポタッと落ちて、
はい、あの川入っちゃったりとか、あの氷になっちゃったりとか、
雫の
冒険、
冒険っていうのもここに入ってるんですか。
はい、はい、
じゃあそういったものも皆さんのね、小さい頃に好きだった本なんかもきっと1万8000冊ありますからね、入ってるんじゃないでしょうかね。あ、私もね、こう歩いてるうちに懐かしいっていうものがいくつもありまして、こうして今の子どもたちにもこう読まれている、きっと私たちが子どもの頃読んでた本も私たちのお母さんですとかおばあちゃんっていう世代もね、読んでいたような、まあ、歴史のある本から、そして最近こうして出たばかりの新しい本までということで、まあ、さまざまな本が本当にたくさん揃っているんだなというのを知ることができました。さあそれでは高橋さん、ここまで絵本の館の魅力についてたっぷりと教えていただきましたが、最後になりますが、この絵本の館の魅力を一言で教えていただけますでしょうか。
魅力、はい、靴を脱いでここで過ごしていただくので、うん、家の中にいるような気分で、あのゆっくりと絵本読んだりなんだりできるかなっていうところですかね。
なるほど、いいですね。確かにあの今回こうフローリングなんですけれども、すべて綺麗できていて、まあ、綺麗ですので、まあ、子どもたちはもう本当裸足ですとか靴下でペタペタペタペタと歩きながらね楽しんでいますが、それがまあお家にいる感覚ですよね。確かにね、本当にね吹き抜けで高くなっていたり、窓もたくさんあって外の様子が見えるようになっていて、本当に自然の中にあるんだなっていうのを感じることもできますので、あっという間にですね時間が過ぎていくのを皆さんもきっと感じることができると思います。そうした雰囲気だからこそこう皆さんに愛されて、今も1日に60人ぐらいは平均来てるということですね、
は
い、
そうですね、平日は、
あ、平日でも60人ぐらい来るということですので、お子さんのいらっしゃるお母さん方ですとか、まあ、団体の方々にこれからもね長く愛されていくこの絵本の館なんじゃないかなと思いますね。ぜひまだ来たことないわという方も、まあ、何回か来たことあるよという方もですね、ぜひまたこの剣淵町絵本の館に遊びに来ていただきたいなと思います。さあ今日はこの絵本の館の魅力たっぷりと伝えていただきました。お話は剣淵町絵本の館で学芸員、そして、師匠されております高橋愛香さんでした。高橋さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。